ことの葉、恋衣。恋をすると寝ても覚めても心から離れないあなたのこと、食事をしていても街を歩いていても気がつくと思い浮かべてしまいます。違うことを考えていたはずなのに、ふと気づくとほらまた。それはさながら動くと体にまとわる衣服のよう、いつだって私の心から離れずにゆらゆら揺れるのです。そんな恋心を例えた言葉となっています。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。アスナのいろはおと。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分間どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。さて、今日ご紹介しましたことの葉、恋衣、言えて妙な美しい言葉だと思います。本当になぜ恋をするとそのことばっかり考えてしまうんでしょうね。美味しいものを食べた時、綺麗な景色を見た時、嬉しいことがあっても悲しいことがあってもつい思い浮かぶのはあなたのこと。思い浮かべる回数が多ければ多いほど、ああ私はあの人が好きなんだ、恋しているんだなぁと思い知らされます。そんな心から離れない様子を昔の人は衣服、衣に例えました。奈良時代、万葉集の中にはすでに登場し、何度も歌に登場、そして時を経て明治時代には歌集のタイトルになり、今でも歌謡曲のタイトルになるなど、長く長く愛される言葉です。つまりそれだけ共感を得ている言葉ということではないでしょうか。私が思い浮かべる衣は薄く柔らかく、向こうが透けるけれども光沢のある生地です。皆さんの中の恋衣はどんな衣でしょうか。それでは次のコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。本日の一首はこちら、百人一首第13番歌、つくばねの峰よりおつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬる、養勢院の歌です。意味はこちら、筑波山の峰から流れ落ちる皆の川は、はじめはわずかな水量に過ぎないが、それがたまってやがて深い淵となるように、私の恋心もほのかな思いが積もり積もって深い思いになってしまったよ。それでは解説していきましょう。なんだかよく席が隣になる同じクラスのあの人、別に好きでも何でもなかったはずなのに、クラス替えが近づいてきて離れ離れになることを考えたら、なんか心が落ち着かない。あれ？もしかして好きになっちゃった？そんなご経験は皆様ありますでしょうか？今日の歌はそんな一首となっております。養勢院、この院というのは、天皇だった方が位を退かれて上皇、法皇に就く号になります。9歳で天皇に即位、17歳で退位、上皇として65年を過ごし、82歳で崩御という人生を送った方でした。数々の奇行悪行の逸話が残っている方で、カエルを集めて蛇に飲ませたとか、猿と犬を戦わせて楽しんだとか、ついには 宮中で人を殺めてしまったとか言われております。しかしそれもこの当時の政治的策略によるものではないかと言われており、雍正天皇や雍正天皇側の人たちを失脚させるために流した嘘なのではというのが今の主流の考え方となっています。また雍正院の母親は藤原の高い子という濃い大きい女性でした。希代のプレイボーイ有原の成平と駆け落ちをしたり、自分が建てたお寺のお坊さんとも恋仲にあったり、そんな奔放な女性の下で育った雍正天皇はきっと一途に思うとか添い遂げるとか、そういったものを信じることはできなかっただろうし、恋というものに対して臆病でもあったのではないかと思うのです。しかしこのつくばねの歌は、そんな雍正院が送ったこの上ない純愛の歌です。歌のお相手は水師内親王の雍正天皇の次に天皇になった孝光天皇の娘、つまり政治敵の娘です。雍正天皇にとっては親のいとこにあたる人で、幼い時から身近にいた存在だったと思われます。身近にいるだけで好きでも何でもなかったはずなんだけど、知らないうちになんだか心惹かれてしまった。乱暴者、問題児として通っていたはずの雍正院の戸惑うような純粋な思いが伝わってはきませんか。筑波根は筑波山、山頂が男体山と女体山に分かれており、古くから男女を思わせる場所です。そして皆野川は男女の川と書いて皆野川、こちらも男女を連想させる言葉。そして極めつきは淵、流れのよどんだ深い深い淵、流れゆく川の爽やかさとは違い、恋の喜びよりも嫉妬とか悲しみとか、そういった重い感情が溜まっているような、そんな気がしないでしょうか。恋なんてするつもりなかったのに、それでも惹かれてしまった。雍正院のそんな戸惑いと旗と出会った純粋さに心打たれます。そんな一首に合わせて今日ご紹介する一曲はこちら、三輪であなたがいないと世界はこんなにつまらない。筑波根の峰よりおつる皆野川、恋ぞ積もりて淵となりぬるに合わせまして選んだ一曲、三輪であなたがいないと世界はこんなにつまらないという曲でした。最初あいつっ って言ってたのがサビであなたってなるのがやっぱりそこで恋する相手として相手を認めたんだなというのが聞いていてちょっとグッとくる場所となっております。さてそんなところも踏まえつつここからはこのお二人をお呼びします。ナビーさん、ミヤタン、よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですねつくばねという句でしたね、気がついたら好きになってたって、
ね、焼き鳥が食べたくなってきますよね。
どうして
つくばね
って言われてるあ、つくねか、あ、なるほど。ちょっと
なんかばっていうのもなんか羽っぽいじゃないですか。手羽っぽいって、あの、すいません、どうでもいいです。
ほら困ってる困ってる。
すっごい多分私今呆れ顔をしてあのその顔色をパッと見て今
ちょっとあの表情を見るのが怖いぐらいすいませんでした。
いえいえ
大事な話をしてましたね。
いえいえ、あの皆さん笑ってくれてたらいいですね、向こう側でね。
何ですか、はい、いいですねってそれ笑ってない前提で話すのやめてもらっていいですか。ダメ。
いやいやいいと思います。
すいません、
ね、親父ギャグですね。はい、ということでお届けしております。明日のいろはおとですが、はい、今日は気がついたら好きになっていたというそういうね歌だったんですが、うん、ね、正直私はね今日の句に関しては共感というのがあまりなくて、ほう、私あの一目惚れ派なんですよね。
へえ、あ、そうなんですか。
そう、ピンときちゃうタイプで、あの後々好きになる人は出会った瞬間にあ、この人とはなんかあるっていうのを思ってしまうタイプなので。
100発100中ですか、それは。
そうですね。
へえ、
そうですね、うん、まあ、一目惚れっていうほどなんかなんだろうな、例えば出会ってあれって思ってその後数年経ってから再会してすごく好きになってしまうみたいなこともあったりするので、あの純粋な一目惚れっていうにはちょっとあれかもしれないんですけど、なんか出会った瞬間にあ、この人多分なんかある人だっていうのを感じるんですよ ね。だからこの気がついたら全然意識してなかったのにみたいなことはないですね。
どこを見てこれかもって思うんですか。
空気感。
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 じゃあ何かその顔の特徴とか行動とかがあるわけじゃないんですか。
はいはいはい、ないですないです。
え、
空気ですね。あとは喋った時のテンポ感。
テンポ感。
テンポ感。
会話のテンポが合う人ってやっぱすごい大事だなと思っていて。
は
あ、さっさと喋らんかいみたいなことですか。
あ、そう、
あのなんで関西弁なのに急におかしいじゃないですか。
あ、でもなんか話して、まあ、このキャッチボールがちゃんと成立するかとかもそうなんですけど、
だからいわゆるフィーリングってやつってことですか。
まあ、そうかもし、そうですね、空気感。はい、そうですね。
一目惚れっていう意味では、いや、だからそのありますよね、あの、いや、めっちゃ綺麗な人やとかめっちゃタイプやとかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、大体の場合僕クラスであればあの相手の気持ちが返ってこないわけですよ。
のびさんクラスであれば。
笑いすぎや。
のびさんクラスであればね。
そうそうそうそう、はい、こっちが勝手に一方的に一目惚れして終わりっていうパターンが多い。でもその一目惚れは単純に容姿ですね、僕の場合は。
あ、なるほど、
うん、そういう意味合いで使われることが多いイメージですよね。
ですよね、見た目、
まあ、そうですよね、
一目っていうからにはやっぱ見た目っていうイメージなので。そう、あ、でも見た目で相手を選ぶことはじゃああんまりないっていうことですね。
ないですね。そう、あの逆にイケメンと付き合ってみたい人生だったっていう。
あ、それはわかります、すごいわかります。それはすごいわかります。
え、だって全然2人とも今からでもいけるじゃない
ですか。いやいやいやいやいや、あの結局でも付き合えないんですよ、あの気遅れしちゃって。
わかります。
申し訳なくなっちゃって、私なんかが隣にいたらダメだろうなと。
え、イケメンが猛烈プッシュしてきたらどうするんですか。
猛烈プッシュしてくることがまずちょっと全然想像つかないんで、全然家庭の場所に立てない。
アスナさんの中でイケメンってどんなタイプですか。
めっちゃ掘り下げる。
俳優で言うとイケメンって誰。
キムタクです。
あ、キムタクですか。
王道、王道な感じ。
キムタクがめっちゃこの横から口説いてきたらどうします。
どうします。
うん、
いや、え、どうしよう。
明日買い物とか行こうよみたいな。
あ、行く行く行く、全然喜んで尻尾振ってついてきま す。
カジュアルなお誘い。
その後ちょっと晩ご飯とか。
あ、全然もう尻尾振ってついてきます。
え、じゃあ完全に口説かれてるじゃないですか。じゃあ
口説かれてるのかな、それって。
あ、でそこから飲みに行きましょうよとかなるじゃないですか。
あ、私その口説かれてるっていうの全然わかんないタイプかもしれない。
え、単純に遊びに行く、
うん、
イエーイ、
うん、
でもそこから向こうがこう本当もっとこう来たらどうする、はいはい、それでどこで気遅れしちゃうんですか。
どこで気遅れするんだろうか。
今のところ気遅れ全然してないじゃないですか、
うん、
行く行くイエーイみたいな感じじゃないですか。
うん、でも多分一緒にいて申し訳ない気持ちはずっと持ちながら隣を歩いてそう。
え、
申し訳ない、
私なんかでいいんですかキムタクさんみたいな。
そうそうそう。
ミヤタン分かりますか？僕にはちょっと分かんなかった。
いやでも私もイケメンは見るものであって喋るとちょっと緊張しちゃってダメなんです、うんうん、
それは分かる、うん、僕も中目恵さんは鑑賞用です。
そこでよく固有名詞が出てきますね。
そうですね。
そうなんかこうあの素の自分じゃなくていい自分にするぞってなって あかんわダメやってなってちょっとあもういいやみたいな感じになっちゃいますね。
素は出せないですね絶対にね。
そういい格好しいなんで、
あ分かります、いい格好したいってすごい分かる
なっちゃうんですよね。
じゃあどっちかっていうとお二人はこの歌に対して共感することのが多そうっていうわけでもないんですよね。なんかちょっと二人とも難しい顔をずっとしてるんですよ今日。
いやそれ一目惚れが分かんないというか、そう要はあのデートに誘おうと思うかどうかってそこはもう容姿から入るしかないじゃないですか、
うんうん、そこが別にそんなことないからな
あもうこれもう誰も共感できないやつだこのスタジオの中。
やばいやばい、
3分の3でいろいろ違うやつですね。
いやただなんかこの歌にちょっとこう分かんないなって思うポイントとしてはこの歌を歌ってる人はすごくその恋愛感情のフルコースを楽しんでる人だなって思うんですよ。
フルコース。
私とかだと多分ノビーさんもそうだと思うんですけどこう楽しい面しか見てない、楽しいところしか味わおうとしないのでなんかこうあの短いコースなんですけどこの歌を歌ってる人って本当にその悲しみとか妬みそねみとか全部含めてだから、はいはいはいはい、本当にフルコースの人なんだなみたいな。
それはねそのお母様の影響が大きかったと思います、ね、藤原の高彦さんという方がご結婚される前にちょっと位の違う かなり離れた方と駆け落ちをとかあとは結婚して自分がもう生まれた後でもこう男性と数々のスキャンダルがあったりとかっていうことがあった人なので恋愛をするというのは苦しいことだというかそれでこう政治的策略の中で立場を落とされていったりとかもその恋愛のせいで、っていうのもやっぱりあったりしてるので
や
っぱり
やめたらええのにね
ややこしいですね
そうやっぱそのせいでこう自分も、元々だって天皇だったところからあの、ね、早々に退位させられてしまったりとかっていうあの苦渋をなめているわけでっていうところからやっぱり恋愛って諸悪の根源とまでは言わないけど、したくないって思ってたと思うんですよね。
まあ、今天皇けどそんなことあったらえらいことですけどね。
まあそうですね、はい、でそこに持ってきてあの水死内心のという人がなんか気がついたら好きになってしまったというね。でもあのこのお二人はあの添い遂げてらっしゃるんです、はい、あのちゃんと恋が叶いまして、うん、そして仲睦まじく人生を共にされたという逸話が残っておりまして、うん、この水死内親王がいたおかげで養生院もあの性格が落ち着いていったりとかそういうお話伝わっているので本当に
いい
話。そうなんですよ、あの、ね、乱暴者とかいろいろ言われてたけどどんな風にねその水死内親王が受け入れてたのかななんていうのは私たち、あこれはちょっとジェンダーですか、私たち女性は見習わなきゃいけないのかななんてちょっと言おうと思ったんですけど
まあ僕も見習いますよそこ、はい、
そうねこう恋愛をうまくやっていく上でいろんな人がこう見習うべき部分だったりしたのかななんて思うのでちょっと知りたいんですけどあまりその辺がお話出てこないんですよね。そうなのでねそうやっぱりこの淵っていうのがねミソですよね、よどんでる場所っていうのが。
なるほどね、
かなというふうに思っております。皆様はどのようなご感想を持たれたでしょうか。ぜひこの歌の感想そして楽曲に関する感想もお待ちしております。アスナのイロハオト。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本と音。このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみてその違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。今日のお題は我が輩は猫である。今回このお題1回目ですのでいつものように私が BGM 考えてきたんですけど、
うん、
今日ねちょっとやりたいことありまして このコーナーいつも BGM 同じ朗読に BGM 変えてその変化楽しんでもらってるんですけど、うん、読みの印象でも聞こえ方って違うんじゃないのかなと思いまして。
なるほど。
今日は
考えたことなかったな
そうちょっとね試してみたいなと思いまして、はい、今日はね同じ BGM で読み手を変えて違いを楽しんでもらいたいなと思っております。
ひょっとして
ひょっとしてあの方の朗読が聞けるかも、それではいつもと逆で今日は BGM を先に聞いていただきましょう。今日ご用意した BGM はこちらです。ということで、聞いていただいておりますこの BGM は私アスナの曲で小さな子守歌という曲になっております。
いい曲、
ありがとうございます。ちょっとねあの我が輩は猫であるちょっと合わないかなと思ったんですけど、これお友達の子供が生まれた時に送った曲でして、新しい人生の最初にというかそういう贈り物になっています。でこれ猫が生まれたというか猫の人生がこれからどうなっていくんだろうというねシーンの文章なのでちょっと合わせてみたいなと思いましてこの曲にいたしました。それではこちらに朗読を組み合わせて聞いていただきましょう。まずはおなじみのびーさん、そして次にみやたんの朗読の順でお聞きいただきます。どうぞ。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは初生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この初生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話で、しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは初生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この初生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。
はい、ということでお聞きいただきました、BGM アスナの曲で小さな子守歌、そしてのびーさんの朗読、みやたんの朗読でお聞きいただきましたが、みやたんどうでした？朗読。
いやなんかちょっと疲れました
うまいよね。
あ、本当ね、すごい。
あの、のびさんいつもこういう気持ちだったんだなって自分の声聞くのちょっとやだなって思ってました
あのでも宮田話してとしても実は、ね、はい、活動をされていたりするので、
はい、個人的に
さすがでございます。
ナレーションの仕事をしておりますのと、そもそもこういった朗読を始めたのが15の時でして、何気に歴10年です。
すごい
恥ずかしい。
そうだったんですね。
まあ僕23年やけどね。
張り合っちゃって。
マウンティング。
さすがでございます、
いやでもやっぱりまあそもそも個性もあるんですけど、
うんうん、
やっぱ朗読女性もいいですね。
そうですね、やっぱり印象全然違いますね、
うん、
そうだな、うんとね、やっぱり 曲があれなんですけど、バイオリンの帯域が女性の声と音域が近いので、
そうなんですか、
聞きやすいっていう意味ではやっぱりノビーさんの方が帯域が違うので聞きやすかったかなとは思うんです。ただやっぱり声の柔らかさとかそういうのが曲に合ってるっていう意味では宮田の方がぴったりしていて、素晴らしかったなというふうに聞きながら思っておりました。
すごい、今なんかチンパンジーみたいな顔しておしょくれますけどね。
いやでも恥ずかしい。
だからさ、ね、普段からささっきの感じを出していけば多分、まあでもこういうキャラだからファンも増えていくか。
やだ
どうなんでしょうね、
どっちの方がいいのかしら。
感じでいったらまあモテるんでしょうけど。う、
確かに確かに、
多分宮田が目指すはそこじゃないと思うんですよね。
あ、なるほど、
いつまでやってんねん今
日。ウーパールーパーみたいな
本当になんか何の生き物か分からなくなってきました、宮田が。
いやちょっと恥ずかしいんですよ、やっぱその朗読をする時の声と自分のその地声が結構違うので、
あ、
それが結構ね恥ずかしいっすよね。
全国放送されます。
はい、ということで、はい、今日はね朗読の違い楽しんでいただきました。皆様どのようなご感想を持たれたでしょうか。すごい今日の反響楽しみだなと思っております。そしてなんかちょっと私もやってみたくなりました。朗読
やりましょう、やりましょう、
ね、
やりましょう。
ちょっと
次回、
いやいやいやいや、
ぜひぜひぜひ、
いやいやいやいや、
最終回まで温めるパターン。
いやいやいやいやいや、
最後まで聞いた人には
ね、
お披露目があるわけですね。
いやどうでしょう、いつかいつ出てくるか。
何かじゃあ女性の声のが合いそうだなというお題の時があったらチャレンジしてみたいななんて思ったり思わなかったりということで、今日はちょっと番外編でコーナーお届けいたしました。ぜひご感想お待ちしております。さて早いもので、アスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。番組がね折り返しを迎えまして、先週今週とちょっと違った楽しみもあったかなと思うんですが、これからどんどんラストスパートになっていきます。私も一回一回大事に過ごしていきたいと思っています。ぜひ皆様も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想、また本島とコーナーへの投稿などぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radio.mucibird.co.jp、 ラジオスター @musicbird.co.jp、またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグいろはおとで届きます。本当とコーナー、ただいま我が輩は猫であるの投稿、そして、アスナの挑戦状のコーナーもございます。ぜひ何のことという方は前回のアーカイブ聞いてみていただきたいのですが、そちらへの投稿もお待ちしております。メール採用の方には番組ステッカープレゼント、ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。